解体者の夜ヘルス平塚さん俺の夢三浦三平です。
セーバーは俺の夢土井中です。
サーチ帰り吉田の三浦浅さんは俺の夢松崎勝利です。
はい、ということでですね、始まりましたけれども、はい、今日はちょっと久々に、
はい、
あの3人
面と向かって
面と向かって、
はい、
面と向かってマスクをつけつつの
ちゃんと
はい、
やっております。
アニメ実況のちょっとあの収録があったんでですね、
はい、
ちょ
っ
とあ
のスタジオを、
はいはい、スタジオをちょっとお借りしましてですね、はい、久々にあの3人揃ってのリモートじゃない感じで撮らせていただくということで、
はい、
だからちょっとアニメ実況の方もねチャンネル登録を
ぜひ
ぜひぜひしていただき
入会してね、
もう11月分くらいまでは多分撮ってる
撮りましたね。
はいはいはい。
なのに全員半袖っていう
あのもう何でしょう、オンタイム配信のことを全く考えてない何だったら俺今日タオル巻いてます
あっちいなって、
そう、まあ、そんな感じで
三本取り丸出しの服の変わらさですね。
まあでもそんな感じでね、
はい、
アニメ実況の方も楽しんでいただければと思います。
今日撮った3本は相当、
うん、
全部面白かったんで
ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
さ
あということでですね、もう今期アニメもワンクールものは佳境といった感じなんですけれども、
確かに、
はい、またちょっ とそんな話をしていきたいんですが、
はい、
私、
はい、
ちょっと彼女をお借りします。
あ、
お借り、
はい、
私ちょっとこの二次祭のグループラインでも、
はい、
送ってしまいましたけど、ルカちゃん可愛いじゃないと。めったにあんまりね、そのグループラインって、はい、仕事とかのね、
はい、
打ち合わせのことがメインなので、
はい、
あんまりそんなプライベートのあれを送ることはないんですよ。もういても立ってもいられずにですね、はい、ルカちゃん可愛いじゃない
の。前ちょっとそのルカちゃん出てきた話をちらっとした、
う
ん、
そうそうそう、
でまだちょっと溜めてたっていう、
ね、そう
だから まずそこまで追いついてなかった、
うん、平
さんがね、
う
ん、
でまあ追いつきまして、
はいはい、
で9話を見たんですけれども、うん、ちょっとルカちゃんが不憫で、
うん、
ね、まあそのまあ、ルカちゃん、まあ前ドイツも説明しましたけど、はいはい、その病気でドキドキできない体質 で、うん、でちょっとそんな自分をずっとロボットみたいというコンプレックスがありまして、
はい、
で唯一ドキドキできる存在に出会ったと、うん、それがカズヤ君であるみたいな感じでね、
はい、
でまあその9話でいろいろあって、
はい、
いろいろあってカズヤ君家の初詣、
うん、
でこれがまあ、ご両親、和也君のご両親と、
はい、
まあ、おばあちゃん、面白おばあちゃんと、
うん、はい、
あと和也君と、千鶴さん、千鶴ちゃんにですね、まあ、行くってなってたんですけども、
はい、
その情報をLINEでこう見てしまったんですね、
うん、
で、まあ、そうルカちゃんも乗り込んでいくと、
はい、
そういう感じ で、
うん、
で乗り込んだだけなら私も、うん、もう私和也さんの彼女ですと、
お
彼女宣言をして、はい、またこうそのぐちゃぐちゃと、
うんうんうん、
人間関係がなってくる、
はい、
でまあルカちゃんもそういうちょっと、まあ、暴走する面もあるし、
うん、
ちょっとやや面倒くさい面もあるし、
うん、
行動が 100% 正しくはないけれども、
うん、
見てたらね、もう本当ね、言ってることは全て正論でね、
う
ん、確信をついてる感じなんですよ、
はい、
まあ、要は、うん、まあその一応は和也君にその何ですか、彼女ってことになったんですよね、お試しだけれども、
ね、うん、ね、
彼女に、はい、
もともと、
うん、お試しでいいから彼女にしてって言って、うん、和也君も、まあ、流されるままとはいえ、
うん、
一応 OK したのに、
千鶴からも、
ね、そうそうそう
OK しなさい、
そうそうそうそうそう、千鶴も押したわけじゃない、
はい、
うん、でもちょっとその関係、その千鶴と和也の関係はずるずる続いてて、
うん、
でもね、ルカちゃんが千鶴に行ったりするんですよ、
はい、
利用者のプライベートに深く関わらないのは廉価の常識じゃないんですかとか、
うんうんうん、
であと2人はおばあさんのために嘘ついてるって言うけれども、
はい、
それが本当におばあさんのためになってるんですかとか、
ど正論
ど正論でそんな嘘つ続けられるわけがないと、
うん、
でそれだったら私が彼女になって千鶴さんが去るのが最善なんじゃないですか、
まあまあ、そ
のだって千鶴さん仕事でやってるんでしょ、私は和也さんを、うん、プライベートで好きになったんだからってなって、
うん、
でまあそのもう千鶴さんにね、だから私が彼女になれば千鶴さんに頼る必要なくなるから、
うん、
でこう言ってて、でなのにこの関係を続けるっていうことは、
うん、
もしかしたら和也君の彼女でいたいのは千鶴さんなんじゃないですかとか、バンバンバンバン、もう千鶴ちゃんのライフもゼロに近いっていう感じになって、
ねえよ、その正論ばっか投げちゃダメよ。
でそこでこう、まあ、女同士のバトルが 会ってる同時進行で今度はおばあちゃんが、うん、もうルカちゃんが彼女だって言い出したことに対して、はい、ちょっと和也来いと、うん、お前何なんだ二股かけてんのかみたいなことを詰めたら、うんうんうん、またやっぱりね俺は割とまあこういう物語ですから、はい、和也君っていうのもこう狂言回しとして、まあまあね、僕は受け入れるつもりだったんですけれども、うん、和也君はその問い詰められて、はい、何を言ったかっていうと、はい、もうルカちゃん、はい、あの子虚言癖があるんだ、
うっそ、
ちょっと待てよと待てよと、
ほら出た
ちょっとお前トリックスター狂言回ししても行き過ぎじゃないみたいな感じ
があって、和也君が一番おかしいんだよなあのアニメ
あいつね最高ですよ、
何よな、
もう気が狂ってるあいつがで、まあ本当にそれはさ、とか思ってこっちも、うん、で結局それ知らずにルカちゃんがその家族の前で和也君にラブラブにしててもみんなそういうちょっと痛い子だと思って生温かくてでそれまでちょっと察するわけ、ルカちゃんあれこれ、うん、と思って、うん、ちょっと和也さんちょっと来てもらえますか、はいはい、って聞いたら、はい、そういう感じになってひどい
ひどい
になるんだけれども、
で
じゃあ私もその言いますよみたいになって、うんうん、おばあちゃんと二人きりになって、はい、言おうとするんだけど、はい、おばあちゃんはやっぱり千鶴さんをすごく気に入ってるっていうのが
分かって、千鶴姫ですからね、
あ、彼女、おばあちゃんは彼女を必要としてるんじゃなくてもはや千鶴さんを必要としてるんだっていうこともあって、うんうんうん、結局やっぱ言えないところがあるんですよ、でまあごたごたごたごたしてて、でも最後にそう和也君に私諦めませんからって、うん、いつかおばあちゃんにも認めてもらってっていうことを言うんですね、うんうんうん、で私が本当に彼女になるためにもう持久戦でいきますから、うん、覚悟しててください、ベーって舌出すんですよ、うん、もうさ可愛いし不憫だしさ、うん、もうさ俺本当ね和也じゃないと君を幸せにするのなんかねルカちゃんをドキドキさせられる存在は他にもいるんじゃないかということでですね、うん、もう本当に俺が弱いちょっとこう応援したくなる恋に報われないキャラ、うん、プラス CV 遠山奈緒さんってのも気づいてね、
もうそこでとどめ刺さ
る、もうとどめもうちょっとここに来てルカちゃんがガッと
来ましたね、うん、
正直もう一人まだ出てきてないじゃない、
そうですね、
あの子も雰囲気だけ見ると割と好きなタイプなんで、ちょっと迷ってたけど、ちょっとこれ俺はカノカリに関してはもうルカちゃん推しで行かないとダメだ、俺は行かないとダメ、もう
どうなんだろうな、
どうなんだろうな、でも俺もカノカリ俺も決めかねるみたいな感じありますね、
だからね分かんないよね、だから元カノの人も全然今ちょっと出てこない、
今んとこね、もう嫌なやつで、僕の中でも嫌なやつに認定してますよ、
でもさ、はい、ドイチューは俺もうさ、はい、ドイチューはそう言うってことは、はい、逆なんだよね、ドイチューがそう言い出すってことはあれこの子もしかしていい子かもって、
確かに勇気は追い出しない
やちょっとでもやっぱ目なんか見逃せないですね、
そうですよね、
やっぱその子主役会になると絶対、
うん、まあ ね、う
ん、あこの子いい子だになっちゃうと思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ちょっと今やっぱ遠山の方が強かったそんな感じで、ね、ちょっとカノカリの話を
ちょっと僕もちょっと溜まってるんで見ておきます、うん、それは、はい、なるほど、
はい、
じゃあ私、
うん、
宇崎ちゃんの、
はい、
9話かな、
9話、
はい、はい、松江さんがもう暫定3プラス1で確か選ばれていらっしゃった、うん、月さんが、うん、
お母さんが
いよいよ出ましたよ、
真打ちが、あ噂のと思って見たんですけど、うん、めちゃめちゃあの回面白くて
面白かったですね
やっぱりね、あ今やんなきゃいけないすれ違いコント、
ウランスがいなくなって
たいなくなったわけだよね、
まあそのまあ布団をまあ汚されて、うん、土砂物で汚されたんで、まあ、家がもうお金を出してくれて新しい布団を買ったと、うん、でまあ布団代多かったからちゃんとお礼を言って返しに行くっていうので、
桜井先輩リチ
なんで、リチなんで、でも返しに行くって言ったら、まあお母さん現れて、うん、お母さんは最初桜井くん見てやべえやつ来た
まあ目つきが悪いっていうのはねありますから、
でまあまあもう帰ろうとしてたんですけど猫がおるからっつうので、桜井くんはもうお言葉に甘えてって家の中入っていって、でまあ宇崎ちゃんとまあワイワイやってたら、お母さんがまあ猫を抱いてるんですけど、どうも桜井くんこっちを見ているわと、まあそのまあ、胸はやっぱね、うん、宇崎系ですから、うん、まあ、胸が大きいんで、大きいですね、うん、その辺をずっと凝視していると、う で、まあ、いつも見てるそのドラマが年の差の、ね、不倫ドラマみたいな
のを昼ドラの
何見てんだよって
言ったまあ主婦が好きそう好きってねよく言われるようなやつですよ、う
ん、だからまさかとこの子はまさか
って
思ってたらいやそんなことはないだろうと思いつつもまさか見てるわって思ってたらまあ言ったらまあその抱っこしてる猫をずっと見てたんですけれども、うんうんうん、そこでまあ宇崎ちゃんが、ね、触りたいんですか先輩
娘からねパスが
花って桜井先輩もああできれば野崎ちゃんも多分まだダメっすよ警戒してるみたいですし近寄ってこないし人見過ぎしてるっすからねそんなんじゃないわよ
全部自分のことを思い込んで
多分まだって何ってね、ちょくちょく通って慣れてくればあの向こうからそのうち向こうから触らせてくれますよそんなわけあるんじゃないですよでもそっかまあじゃあしょうがないなでも今は無理でもいつかは抱いてみたいな
まっすぐ見てね
まっすぐ見てねもうめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、でまあ喫茶店で月さんがその花ちゃんを見に行ったら桜井くんも働いてるっつって、うん、
まさか
まさかでまあ人妻にも人気がある
みたいな、うんうん、
でまあそのマスターとかにもしかしたら桜井くんはその人妻が好きだったりするんですかねっつったらやっぱあの二人すぐ察して
察するのうまい
ですね、 あそういうのじゃないですよ大丈夫ですよって言って、うん、ああよかったってなったらまあそのバックヤードの方で、うんコーヒー豆をあの選別というかしまってて、うざきちゃんとね、2人でね。で、コーヒー豆、先輩ってやっぱ熟した方が好きなんですかコーヒー豆の話なんですけどね。いや、俺はまあ熟した、まあ大人の方がまあ好きだなと。なんていうか、全体的に豊かっていうか、コーヒーの話なんですけど、
コーヒーの味わいがね、う
ん。でもまあお母さん、そのドアを隔てて聞いてるんですよ。2はそのまま味わうって言いますよねって言いまして、だから先輩もいやでもあんまりやりすぎると眠れなくなるくらい興奮するからうざきちゃんうざきちゃんじゃあうちで試してみましょうちょうど今ありますし
物はまあコーヒーだからね
いやそれはダメだろう、でもそのうちじっくりと味わってみるかやっぱり狙われてるあ素晴らしいなと思って、
あれはすごいよね、
めちゃめちゃ面白かったな、うん、めっちゃいいキャラですねお母さん、
もう正直でも今宇崎ちゃんで人気投票やったら月さん1位取っちゃうんじゃない、
うん、あ柳ちゃんが強いですね、
あ、まあ、そっか妹まだアニメ版では
出てない、
なるほど、
まあ、原作でも割と最近出揃ったんですよ、
う
ん
はい、宇崎
家
が家一家がね、
うん、はいはいはい、はい、
弟もいたよね、
弟もいます、
そうなんだ、
いや確かにね、ただね月さんはねまた年もリアルなんだよ、43
とか、あそこでした、
ね、あ
一番油持ってる時期言い方、ね、
あのエロさ
で、なんかこう絶対そんなことはしないんだけれども、うん、こう揺らいでしまうっていうか妄想がこう膨らみすぎて、
はいはいはい、
私どうなっちゃうのかしらかすごくて、うん、
だからといってその拒絶するわけじゃないですか、そうです、ね、先輩を、
う
ん、
そう
だからあの変な言い方ですけど桜井君おしゃいけちゃうんじゃないですか、揺らぎっぷりがすごいじゃないですか流されるままにな
んかね、うん、記念日とかやったら行っちゃうんじゃないのみたいな
だからほら宇崎ちゃんもね、はい、お酒飲んでヘロヘロになった時、はい、もう見てて心配だったじゃないですか、はいはい、これ悪いやつと思って本当にコンパとかやったらやばいんじゃないの、うん、それやっぱ母と娘です
ね、
うん、同じ不安が
大丈夫かなって
だって桜井君はもうちょっと肉食だったらやばいですよ、
う
ん、
そうです、
桜井君はああいうタイプだから、うん、大丈夫ですけど、
ライス君が本当いい子でよかった、
うん、あの子が、あのなんだ、あの彼女をお借りしますに出向すればいいんですよ、
そうです、
出向すれば
あの天然地頃っぷりでね、
天然地頃っぷりが、みんなうまくいく
またこれね、宇崎ちゃんのお父さん出てきたらまたちょっとね、
う
ん、
そうか、それはそうか、
またいい感じで 采配がいいんですよね。
素晴らしいです、うん、そう、別にお父さん亡くなってるとか離婚したとかじゃないですから、うん、仲のいい一家ですからね、
うんうんうんうん、いやこれは本当楽しみです
よ。いや、面白いですね、うん、はい、
なるほど、
はい、
じゃあ松崎さんいきましょう。
はい、松崎さんです。
はい、松崎さん、
はい、ジゴロということで、うん、モンスター娘のお医者さん、
おお、あれも
ジゴロだよ。
ジゴロですからね。
ジゴロ中のジゴロで、
はい、あいつもう手出してます
ね医療行為ですか、
医療行為
もう人魚のエラに手突っ込んでああっていう
痛くない
なんとかな、魚のエラが別にエロいところって感覚はないけど、うん、なんかドキドキする
よ、ね、なんかあれはすごかった。
で引き抜いたらなんかネバネバした
から手につい
だって魚さばく時はねエラ抜いたりとかってあるじゃないですか、はいはいはい、でもなんかあんな
みんなあんな位置になくても人魚のエラは脇腹のあたりにやるみたいな
ここでいいでしょ、
まあでもね、はい、でもあのお医者さんはね、うん、あれですよ、もうあの婿にして差し上げますわとか言っても、うん、いや大丈夫です普通に断るやつって、ね、マジでそういう気がないのか、
うん、あでもそうっすね、
ネジ一本どっか飛んでんのか分かんないんですけど、それで面白かったのが、8話のお話は、うん、毎回、例えば何とかの何々、捻挫のケンタウロス、なんか病名とその種族の名前みたいのがサブタイトルになるんですけど、この8話がいよいよ、うん、進撃のギガスっていういよいよやりやがった
っていうやりやがったですね、
タイトルなんですけど、うん、まあこの、まあ、何話か前から、うん、ハーピーっていうね、うんうんうん、その超人、
ま
あ、鳥人ですか、
はいはいはい、
笑い飯さん風に言うと鳥人
あれは顔が鳥やから笑い飯さんの鳥人は
鳥その、そのなんか山そのハーピーたちが暮らす、うん、集落みたいなところにその結構いろんなメンツで行ってなんか治療をするみたいな、うん、私が何話か行ってるんですけど、うん、最後帰るっていう時にそのなんか巨神、うん、でかいなんか何ていうのもうでかいなんか昔そのなんか戦って村を滅ぼしたみたいな伝説のあるやつが迫ってきてる、そのなんか地震みたいな
響きが
で、いやまあみんな逃げないとみたいな感じで言って、でも何人かはやっぱ自分がその盾になってというか、それでまあみんな逃げてるのも巨人だからもうすぐ追いつかれるから、だから自分が盾になって少しでも逃げる時間を稼ごうみたいなことなんですけど、うんうん、実はその巨神が迫ってきたっていうのは、うん、その巨人族といいますか、うんうん、の女の子、
まあ、うん、女の子でしたね。
女の子が
僕はタイプでしたよあの感じおっとり感
そしたらなんかその巨神の口から、うん、なんか液体みたいなのが出るんですよ、すごい勢いで、うん、なんだっつったらその巨神が鼻をすすってて体調が悪い体調が悪いからなんとかしてほしいなみたいな、で巨神も自分がその村に出て行っちゃったらびっくりさせるからずっと一人でいたの、はいはいはい、でめちゃめちゃ急いでいくと、うん、森の動物とかを踏み潰しちゃいそうだから、うん、めちゃめちゃゆっくり歩いてたんだ、
ね、優しい子なの
ここの優しいモンス
ターでね、まあ、その子の治療をね、うん、するんですよ、うん、するんですけど、うん、もう巨神ですから、うんうん、まずもうなんかビル組み立てるのかぐらいの足場を何段にも作って、はいはい
はい、そうね、
でまあなんか下をじゃあ下出してくださいっつって、うん、まあなんか結局風ですねみたいな感じになったんですけど、はいはい、
でもすげえ年月引きっぱなし
だったよね。そうもうほんと何十年何百年ぐらいずっと
調子悪くなったのは何十年前みたいな
寝てれば治ると思ったんだけど
のんき耳管理法ね
そうでなんかこの子がのんきなの、
う
ん、なんかごめんねみたいな感じの
なんか
なんかの巨人っていうのは、まあ、おっとりした、うん、なんか大きい女の子みたいな感じなんですけど、でまあ衝撃だったのが、うん、このグレン先生、まあ、先生がね、うんうんうん、 なんかその足場から、うん、なんか足踏み外したのかな、うん、何だったのかな、でそしたらその巨神のこの胸の谷間にスポッて入るっていう
その宇崎ちゃんがあの射的で撃った球が長弾して宇崎ちゃんの胸にこうストンみたいな
ことあれをあの寸尺でかくした
よう
なもんですよ。
でなんとか出るんですけど、もう一回なんか今度はなんか、うん、なんかお尻からズボボボボボボ何プレーなんだ
いやだってもうおっぱいの中に谷間にもう全身で入り込んで
全身で入り込んで
みたいな、すげえ、
なんかすげえ面白かったですね
どんどんアリ地獄みたいに沈んでる
埋もれていって
息が上がって
マジでこれマジで死ぬぞっていうだからまあ一番まあ普通に風邪でまあ治りましたっていう話なんですけど、でなんか新しいで着るものが薄かったから、なんかちゃんとした着るものも与えて、でハービーで山の奥に住んでて寒いんですよね。なんでまあちゃんとした着るものを与えてみたいな感じのお話だったんですけど、何にせのこの巨人のこのキャラクターがちょっと面白くて、
よかったです。
なんか おっとり系っていうんですかね、何なんでしょうね、
おおらかというかね、
おおらかすぎますもんね、
で全然選ぶった感じじゃなくて本当ごめんねみたいな感じ
で、そう、うん、であれでもなんかその村滅ぼしたみたいなのも、うん、間違った言い伝えで、うん、はいはい、もうそんなこと実際にはなかったんですけど、
だから情報が古すぎてね、
うん、話を膨らんじゃって、
そうだからもう本当に何百年みたいな単位のお話ですから、うん、なんかねこの子はすごいタイプかって言われると分かんないですけど、うん、面白かったです、
う
ん、
なるほどなるほど、でも結構目隠れ系だったじゃないですか、
そうですね、
あれ髪上げたらまた話変わってくると思いますよ、僕はさっきも言いましたけど割とタイプですから、
好きそうですね、
ああもう髪めちゃめちゃ伸びてますもん、うん、
エロいなな
んか髪切るエピソードとかあってもおかしくないような、
ありそう、ね、で目見えちゃう、
そう
身長およそ人間の10倍、胎児のような大きさだが性格は至って温厚で天然なところがあると、普段は山の動物たちを驚かせないよう動物の中でひっそりと暮らしており、ほとんど動かないために髪や体には苔が生えている、
動物じゃん、怠け者とか、はいはいはい、亀とかいう、
なんかもう髪ももう伸びっぱなしですよ、うん、多分これでいうと人間の8倍ぐらいの長さありますよ、
そうね、
そうね、
膝ぐらいまで伸びてますもん、
エロゲーの主人公みたいな目
男主人公ね、
そうい
やちょっとこの子再登場あると嬉しいな、
あ面白かったですね、このエピソード、
ね、
はい、
いやちょっとこれもやっぱそろそろなんか嘆願ちゃんがピックアップされそうな、
まあ、そろそろ出てくるでしょ、だって
ますから、ね、
オープニングとかで出てきてる中で唯一出てきてないんですよ ね、
結構やっぱ溜めてますよ、
あ
まあじゃあそんな感じですかね、
そうですね、
はい、ということでですね、もう本当に今月でちょっとそうですね、コンクールが終わるということでですね、
そうだ、
はい、またちょっといろいろ気が抜けない部分もあるんですけれども、
はい、
はい、じゃあまた来週もですねこんな感じで今期アニメの話をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ B パートはですね、ちょっとまあ、新企画的な感じやっています、
はい、
この後はこの子とこんなラッキースケベ、こちらをお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、
お願いします、
このことこんなラッキースケベ
どんな企画タイトル
だってもこのことこんなラッキースケベってことはラッキーじゃなくて狙ってるってことですよね、
そうですね
まあですね、はい、もうざっくりこのキャラとこんなラッキースケベを経験したいを発表すると
中学生の部室でもこんな話せえへんと思う
確かに
ひどいな
企画ですよもう
一応ライブではくじ引きでやったことあるじゃないですか、
そうですね、ラッキースケベシミュレーター
みたいな、そっか
そんなのあったじゃないですか、
はいはい、
でもこれはくじで引いたから妄想するんじゃなくて、はい、この子とラッキースケベがしたいっていう、
そうですね、
そうですね、
それをネットに上げるっていうことですよ、
デジタルタトゥーって言葉がある通りネットはずっと残りますから、
本当ですよ切り取られますよ変な感じで、
そうですね
でも本当切り取ってもいいからネットニュース上げてほしいよ。
いややめてほしいわ。
さあまあそんな感じでですね、
はい、
もうちょっとダダダッと楽しくいきましょう、
はい、
じゃあ私まずいきますね、
はい、
考えてみたけどでも意外とラッキースケベって難しいね。
難しいですよね、
うん
うん、
まあ、だからどこまでがラッキースケベかっていうのはあるんですけども、
はい、
私ですねちょっと転スラ転生したらスライムだった件の、
はいはいはい、
あのソーカっていう、
トカゲの、
はい、トカゲの、はいはい、こう、
うんうん、
でちょっとラッキースケベ的なものを考えてみたんですけれども、
はい、
でちょっとソーカってもう今はドラゴニュートに、まあ、進化というかだって人間の姿、うん、ほぼ人間の姿になってるんですけども、
はい、
その人間の姿になる前のまだリザードマンだった頃、
うん、
はい、ちょっと私はちょっと敵側のヒューマンでして、
はい、
で結構戦ってたんですね、
うん、
はい、でこう戦ってる最中もうかなり、うん、ソーカかなり強いですから、
はい、
私かなり押されてましてですね、
はいはい、
で私こう倒れてしまいまして、
うん、
でそこにとどめ刺そうとこうソーカが来たんですけれども、ソーカやっぱドジっ子なんですよ、
はい、
基本的にドジっ子なんですね、
はいはい、
でやっぱ転んじゃったわけですよ、
うん、はい、
でそのソーカの尻尾が俺を股間を打ったわけですね、
うん、
ほうほう、
でもうぐってなりましたから、
はい、
反射的に尻尾を太ももでギュッて挟んでしまったんですよ、
はい、
したらやっぱり、まあ、これほぼ独自設定も入ってるんですけども、尻尾生えてる子は尻尾が弱いっていう僕の固定観念があるんで、
まあまあそう
でしょう、尻
尾をギュッて太ももで挟んだら、
うん、
こんな声出すんだってくらいヒャウンみたいなびっくりするくらい可愛い声が出まして、
はい、
でそこで僕は初めてこいつが女かと気づくわけですよ。リザードマンのトカゲですから分かんなかったです。
そうですね、
はいはいはい、
でこいつ女って思ったんですけども、まあでも今まさに僕がとどめ刺されるような状況で、これは千載一遇チャンスだと思って、もう一回尻尾をギュッと握りしめたら、
はい、
ヘナヘナとへたり込んでしまいました、
うんうん、
でこれがチャンスだと思ってもうちょっと握ったらちょっと尻尾が切れてしまいましてですね、
うん、
あ、とわりだから、うん、
でもちょっと尻尾切れたことで俺もちょっと慌てまして、
うん、
敵とはいえこれはちょっとやっぱ女の子ってことが分かりましたからね、うん、
はいはい、
これはもう傷もんにしてしまったと思って、
うん、
平謝りしたんですよ、
はいはい、
したらそうかも謝らあんまりガンガン謝られたんでちょっと慌てたのか、
うん、
いや私たちの尻尾はトカゲだから入るから、
うん、
大丈夫だみたいな話になって、うんうん、でも俺はもうちょっと女性にそんな怪我を負わせてしまったっていうことでちょっとあるんで、
うん、
まあ、敵味方では敵同士ではあるけれども、
はいはい、
せめて尻尾が生え変わるまで俺に看病させてくれってことになって、
はい、
洞窟に連れて行ってずっと草加のお尻に頑張れ頑張れってずっと傷口を見ながら言って、草加はそれを恥ずかしがってくっ殺せと言ったっていう、
ここまでがっつり考えなあかん
これはもうたまたまなんで全然大丈夫です、大丈夫です、
これは、ね、
ほら僕妄想家だから、
そう妄想家だから
全然大丈夫です、初めてのケースなんで俺もバランスが分かんなかったです、
これに三平さんの性格です、
悪いとこで
そうですよね、
多分これ
っもっとモニューキャンで終わる、何一緒に住んでんのよ
最終的に、でもちょっとねなんか作っててね、うわちょっと長くなっちゃったなと思って、
そうですよ、
いや全然気にせず
そっからの物語始まるじゃないですか。
これちょっと俺の悪いとこ出た。俺の悪いとこ出たこれ。まあそういう、
あ、いやでも
そういう
キャっていうの
がいいです、ね、やっぱ尻尾掴む、
うんうんうん、
尻尾掴んでキャは欲しいなっていう。
はいはいはい、なるほど、ね、
そんな感じです。
はいはいはい、僕ね、
うん、
俺ね、えらいスラスラ思いついたから、
うん、
これ実際あっかなっていうぐらいなんですけど、
あ、いいですね、
覚えてない、
実話でもいいです、
いい、うん、実話に越した
ことというか、まあ、その作品で実際にやってたやつ、
あ、
なるほど、
自分が思いついたみたいに思ってるけど、
うん、もしかしたら
もしかしたらあったかなって思ったんですけど、小森さんは断れ、
はいはいはい、
で小森さんってなんかいつもなんか書類みたいな、
うん、
なんか荷物とか持たされてるじゃないですか、それを僕がこう見かねて手伝うよと、
うん、
で大きいじゃないですか、うん、小森さんって、
うん、
だからこう抱えてる前にこう抱えてても、
うん、
僕より上の方にあるわけです、
ね、あ、まあ身長が、
うん、そうですね、身長差があるんで、うん、小森さんは180ぐらいで じゃあ僕150としましょう。
はい、ちょっとバランス取るために、はい、逆そば見たくなってます。
胸が顔にあるぐらいなんで、それをやっぱ受け取ろうとするので、うん、どうしてもこう上から下にこう渡す感じになる、うん、だからちょっとかがんでくれるんですよ、うん、小森さんもかがんでよと言うんで、うん、じゃあそれをこうやっぱ前から荷物受け取ろうとしたら、下乳思いっきり触ってしまうっていうので、
はいはいはい、
で向こうもキャッてなるんですけど、今こう胸を隠すとか手を上げたら荷物が落ちてしまうので、うんうん、動けないです僕、うん、で僕もその動けないです。荷物を受け取らないといけない
んで。ちょっと違うな。でも触ってんでしょ。
触ってます。触っちゃってます。
下乳。は
い。だからもういやこっちも話してくれって、はい。もう下乳は触ってますけど。はい。
あ、なるほど。その置いてくれ。
その置いてくれる。
ちょっと待って。どうしたって。
何言ったの
って、こう荷物を
持ってちょっと、はいはい、お前が話すんじゃないか、
ちょっと、はい、ラジオで分かるんですけど、ちょっと僕に
説明してもらっていいですか、うん、何か持ってんじゃん、
こう持ってます、はいは
い、こう受け取るやん、
はいはい、
あ乗せてって言ったら下乳を触って
しまう、はいはいはい、
もう俺触ってますよね、
触ってる僕の乳触ってます、
はい、僕はもう動けないでしょ、
はい、
はい、
動けない
動けない
な、いやだってどかしたらいいでしょ、
いやいや動けない、
いやちょっと乳首触らないでよ、ちょっと乳首刺激しないでよ、ちょっとも
う写真撮れたんで写真何枚か撮ってました、
そう
これあげますか
っていうラッキー
後半からなんかこう前のめりにした乳首が触ってたような気もしますけどね、
いやおかんま荷物はやっぱりね、そう受け取りたかったんですよ、
あでも荷物そっか、うん、だからもうあえて自分の身長を
ちょっとね、やっぱちょっと下がった方が
確かに
行きやすいかなと思ったんですよ、
向こうを上げるわけじゃないです
ね、向こうを上げないです
なんかもう本当に大谷君のポジションというか、
大谷君もやってたんじゃない
これを
下乳
でもあの多分原作で、はい、そういうのあったとしても、はい、絶対話してるよ話さなかったのはドイツで世界線そこで2つに分かれてる、
せっかく触ってもだよからそこにおらせてよ
なるほど、
いい
なるほど、いいじゃないですか、
はい、
下乳触る、
はいはい、ちなみにあの小森さん断れない原作今とんでもないことになってますから、
うーん、
おーってなりました、
そんなにな
りました、
マジか
よ、うん、
はい、
父も生まれとんのか、
違う多分違う
はい、はい、じゃあ私なんですけども、はい、まあコンティアニメからちょっと何かなと思って、うん、まあ、うん、先ほどもちょっと話題に出ましたうざちちゃん、
はいはいはい、
の、バイト先の喫茶店にのお客さんなんですね僕が、
うんうん、
で僕の目当ては、まあ、当然うざちちゃんなんですよ、
うん、
うざちちゃんにちょっと一人暮らしで、
うん、
男一人でバイトしてて、
うん、
何か生活に彩りはないかと思ってたまたま見つけたのがこの喫茶店の明るい、
うん、
おっぱいの大きい女の子
噂の
噂
なってるだろうな、
ね、
でそこでなんか仲良くしてるあの目つきの悪い男の人、うん、何なんだろうな、うん、恋人なのかな、付き合ってるのかな、なんかちょっとちょっと嫌だな、僕は花ちゃんと付き合いたいのになって思いながら
キモ
やっぱりでも妄想でもそこに自分はそういう立場なんだ、
ね、うん、でまあ僕はもう大体決まった席に、
はい、
もう割ともう常連になって
な、ね、
もういじゃあアイスカフェオレっすねっていうぐらいの、うんうんうん、もう毎回アイスカフェオレを頼むんですけど、
あだ名つけられるくらい、うん、陰で
またカフェオレ来たよやめてよ
あの企画でそんなことしないそんなことしない、それは
あそこも食べログ評価すげえ高いから
でまあアイスカフェオレみたいなの頼む時ってシロップ
うん、
をね別で持ってきてくれたりするじゃないですか、
甘いやつね、
そう、
はい、
それを宇崎ちゃんはそのアイスカフェを持ってきてくれたんですけど、うん、そのシロップがなくて、
うん、
すいませんシロップをください、あすいませんって言ってシロップを持ってきたのは、うん、先輩だったんですよ、
あ
先輩かと思ったんですけど、うん、なんか分からないんですけどたまたまその喫茶店の席の、うん、机の下に、うん、たまたま バナナの皮が置いてあってたまたま
たまたまね
たまたままああるよね、
バナナの皮はあるよ、
バナナの皮ってねどこでも落ちてる、
そうどこでも落ちてる、あれは
なんかマリオカートで誰か投げたんかなっていうのが急にあって
世界観どうなってる
したら桜井先輩がつるって滑って、うん、あのこきそうになったんで、ああ大丈夫ですかって言って僕がガシッって、うん、あの掴んだんですけどそのままこけてしまって、うん、シロップが桜井先輩にかかってしまってシャツが透けてで僕はそのまま桜井先輩の胸に手を当ててしまって桜井先輩の乳首にちょっと指先触れてしまって、うん、それにちょっと敏感に反応した桜井先輩がおってなったところを俺はこの距離で見たい、
あのすごい、うん、ミスリードがすごい、
あとなんか俺の中ではキャストミスなんでそっち触る
俺桜井先輩の乳首触りたい
出た、本気になると片言になるあれだまあでも松崎は割と
確かに、
ね、細マッチョ好きだもんね、
好きなんですよ、
うん、桜井先輩かっこいいしね、
そうかっこいいからね、でなんか受け入れてくれそう
確かに松崎だって2人で飲んでてもそんな喋らんから静かやからいいんじゃない、
そうそう
桜井先輩好きだと思うよ、
うん、
宇崎とは違うなやっぱ、うん、こういう感じだよなみたいな、
30分無言で飲む
もうちょっと喋れや喋れや
全然ありますから
いいっすね、いいっすね、ラッキースケベ、
いいね、面白いな、
じゃあもう一週くらい行きましょうか、はいはい、ちょっと私またちょっと、はい、もしかするとがっつりになってるかもしれないですけど、はい、気にせず、
いや全然
あのモンスター娘のいる日常のマナコ、
はいはい、
タンガンちゃんですね、
はいはい
はい、で多分向こうはモンのみんなで
まあ、モンスターの、
はいはい、慰安旅行で温泉行ってたと思う、来てたと思うんですよ、うん、でなんか多分夕食もこう一人で温泉入ってたんでしょうね、やっぱりマナコはちょっと何でしょうね、おっぱいが小さいっていうことで、
はいはい、
他の方は結構色っぽい人が多いから、
ね、
セクシーな人が多いから、
う
ん、ちょっと気遅れするみたいなところもあるんでしょうね、はいはい、一人で温泉入ってたようなんですよ、
うん、
で皆さんやっぱセクシーでいいなって、それに引き換えみたいな感じでこうね、なんか一人物思いにふけてて、
はいはい、
でもなんかこうやっぱ夕食の時こう温泉ですからね、ちょっとぐらいはお酒飲むじゃないですか、
はい、
ちょっとやっぱそういうの気持ち的に大胆になってたんですかね、温泉だから誰もいないし、うん、私もこうやったらセクシーに見えるかなみたいな感じでこういろいろポーズを取りながら自撮りをしてたんですよ、
うん、
うん、でこう見たら、あ意外とお酒のねちょっとあれもあって意外といけるかもみたいな感じちょっとノリノリになってきまして、うん、誰も見てないですから、
うん、
でこうパシャパシャパシャパシャ撮っててこう寄りかかったら後ろのすのこ状の壁が傷んでてベキベキってなって後ろに転がるんですよ、
あら、
うん、で隣が男湯じゃないですか、
はい、
でそこには全裸の俺が立ってるわけですよ、
うん、
まあ、俺も慌てましたよ、
はい、
俺もうわーっと思って、
はいはいはい、
でもうマナコも相当これはもうびっくりしまして、
うん、
耳見てませんっつって、うん、バーって言っちゃったんですよね、
はい、
はい、でこれはマナコがですね、うん、後でうわびっくりしたってで写真確認したらひっくり返った時に撮った自撮りの写真で、まあ、自分のマナコの顔は写ってるんですけれども、
はい、
その驚いて見開いた目の中にくっきり写り込んでた誰のラッキースケベか分かんない
ですよそうなんです、
そういう話そういう筆が乗りまして筆が乗りまして筆が乗りましてちょっと
した A パートをつけて
るんじゃないですか私ちょっと悪い癖でごめんなさい、ちょっとそういうような
短編集が、
はい、すいませんラッキースケベ
いやでもいいですね、
はい、
映り込んで
いいですね、
素敵
で後で見てマナコがもう一姫あげるっていう、
はいはいはい、
あーいい
キャーみたいな、
旅館の
そう
キャーって姫だけでCM 行くっていうねいいよ、
そんなエパートでした
僕ね、
はい、
八内の
お
若ちゃんってキャッチャーの、
はいはいはいはい、
セミロングぐらいの
はいはいはい、
キャッチャーなんですよ、
うん、
やっぱ僕もやっぱまあ野球相当やってますから
そうですね、
まあそうね、かなり
やっぱ練習に付き合うのも、
はい、
ね、大事やろということで、うん、まあ、キャッチャーでやっぱ何が大事かってやっぱり、うん、三塁ランナーが走ってきて止める練習が、
うん、まあまあまあ
そうですね、
そこ
飛んできますから、ね、
まあ、点を入れる入るか入らないかの、
ね、そこをやっぱ防がないと、やっぱキャッチャーとしてはバックホーム、
なるほど、
受けて止めるっていう
のが、ね、うんうん、
だ俺は三塁ランナーとして走ってい
く、うん、おお走ってくるわけですね、それを止めるわけですね。
でもう俺野球よく分かんないんで
ちょっと30秒前と違う、
ヘッドスライディングなんて怖いじゃないですか、うん、
いや怖いよ、
あんなもん俺漫画とかテレビとかで見てて、うん、俺マジ頭おかしくなってい
やそうなんですよ、で普通に走った方がだって速いんですよ、
そうそうそう、あ手踏まれたら終わりやで、
いや確かに怖い
んですよ、あんな
普通できないです、
そうそう、
確かに、
でやっぱり僕ヘッドスライディングする寸前に思うんですよ、
うん、
だから怖くなってプランチャーみたいな感じで、もう飛びかかって、
飛びかかった、
はい、まさか飛びかかってくる想定はしてませんから、
まあ、そうです
キャッチャー、ヘッドスライディングで来ると下の方ばっかり見てたらこう上から来たもんだから、うん、私が、
うん、あなたが
下から見るか、ね、
うん、横から見るか、
三塁ランナー
上から
来るか、上から来るか下から来るか下からは来ねえな
で、まあゴロンゴロンゴロン、うん、もうそれだけでいいですもうモニュンとかじゃなくて、
ね、あ、
もうガーってなるだけで、うん、もう絶対向こう好きになるからブラコンだから年上のおっさんが飛びかかってたん
だ、年上の
これよりでしょ
年上のおっさんが飛びかかっちゃダメでしょ年上ならばですよ、おっさんが飛びかかったら治安ですよそれ
キャッチャーなら誰でもいいんだけどな俺
キャッチャー探してとにかく三塁から飛び込める、
飛びかかっていく、
それはCV 林家こぶ平でもいい、
いやー太太郎
タッチ
でもやっぱラッキースケベだからさ、
はい、
なんだ
あそっか、まあ、あれつけてるやん、
そうでも、
はい、
でも下に手は入っちゃう、
入っちゃいますね、
ラッキースケベには神様がいるんだ、
そうスポッと入っちゃいますよ、
ただキャッチャーマスクの中に2人の顔入っちゃう、
はい、入っちゃいます2人で
顔がこんな近く、はい、
キャッチャーミットに2人、
ああびっく
りした、
俺も映像としては浮かんでないよそのシーンは
でもラッキースケベなんで、
そう
ミットは俺の股間隠して
るどこで服取れたんだやっぱスライディングって、
ね、スライディングってやっぱね、
うん、
どんどん脱げていっちゃう
見たことねえわ見たことねえわそんな、なるほど、
俺分かんないですけど、はい、キャッチャーって三塁から向かって作るときのタッチの練習ってあるのかない
や
あんましねえ気もするけど
でもほらうん、ガタガタ言うな侍チャンプルの冒頭で、ね、これ何週間か後に何ヶ月か後に
アニメ
を見てもらえれば
2ヶ月ぐらいあるんですか
タイムラグで
さっき見たやつ2ヶ月後のやつなんですよ
そうですよ、
はい、
なるほど、
ね、はい、
じゃあ、まあ、松崎さん、はい、行きましょうか、
は
い、
ここはね、もうね手強い相手にちょっと、うん、ラッキースケベを挑もうと思いまして、うん、対戦相手は、うん、ダクネスですね、
あお
スケベですから、
あれはスケベだから、
ね、俺もねやっぱ最初浮かんだのは相手だけど、うん、そのシチュエーションが浮かばない、
そう、うん、の分かんなくて何をすれば、うん、キャーみたいな感じになるのか分かんない、うんうんうん、
そっか、
でも逆にその脱ぐとか、
うん、
変なとこに手が当たっちゃうとかするのは、
うん、
逆にその堂々としてるけど、
うん、
逆に、
うん、
着込むだからもうどこも肌も見せさせないみたいなのにすれば、はいはいはい、逆になんか恥ずかしがるんじゃないかと思って、
北風と太陽
みたいなな
るほど、
だからちょっと
マイナスの方程式ではなくプラスの方程式で
なんかちょっとガーリーというか、
うん、
女の子っぽいんだけどちゃんと、肌は見せてないようなセーター、
はいはいはい、
童貞も殺さないセーター、
誰も殺さないセーター、
童貞は見向きもしないセーター
みたいなので、
うん、
を着せて、うん、どうだ恥ずかしいかって言うんですけど、
うん、
なんか
向こうまだ喜んでるんですよ、うん、これじゃダメかと思って、
これじゃダメだ、
もう一枚着せてもう一枚履かせてどうだ、うん、まだだっつ、うん、もう一枚着せてもう一枚履かせて、
二人とも何やってんの
気づけばもうなんかセーター10枚ぐらい着てて、さすがにあのでどうあのこれはもう恥ずかしいとかじゃないけど圧迫されて逆に気持ちいいみたいな感じになって、でももう顔とかも見えないんですよ、顔も見えなくなってて、だやっぱこれはマジで窒息するぞってなって、こうバーってもう急いで脱がしたの、急いで脱がしたらいつの間にかダクネスじゃなくて手品先輩に変わった手品先輩が下着姿だてスカだて横とあってたお話です、
うん、いいと思う、
それはもうすごくファンタジーあふれる、
はい、
まさにこの世界に祝福をです、ね、
やっぱラッキースケベの天才じゃないですか、
うん、天才ですからね、
手品先輩っていうのは、
だからもうどんな時でも無理な状態もラッキースケベにしてくれる、
無理やりしてくれますから、
本当のイリュージョンを使って
本当に もう手品成功していつの間にかダクネスと入れ替わってたっていう、
で一方そこになぜ私を脱がしてくれたいんだってダクネスがどっかから飛び込んでくるっていう、
はい、
いい終わり方、
いいですね、
お話です、
ラッキースケベ、
はい、
でもラッキースケベなかなか難しいですな、
そうですね、
はい、
まあ飲みながらが楽しいかもしれない、
そうですね、調べて
みんなでああだこうだ言いながら作るのがいいのかもしれないですね
一つのテーマでね、
うん、いやいやでもちょっとまたこういうのもねやってみたいと思います、ね、
はい、
皆さんもこんなラッキースケベがあれば、はい、というのをですね感想いただければと思います、ね、
送ってくんの
分かんないけど
分
かんないけど
みんなのラッキースケベっていうメールで募集します、
うん、でもね意外とね一般の方がね考えちゃうとねえぐくなるちょっとやめないな申し訳ないみたいなのがあったりしますからね、ちょっと適度にということ でよろしくお願いします、
本気スケベやめてください
ガチスケベということで、このことこんなラッキースケベでした、
はい、
はい、じゃエンディングです、
はい、
じゃツイッターの感想読んでいきますね、
はい、
はい、まるまるは俺の嫁って死後になりつつあるけど自己主張としても大事だよね、おローラニューフィールドは俺の嫁、
うん、
まあ、でもそうですよね、
確かにもうあんまり聞かなかった
言わないですね、
感じだな、うん、
でも流行ってるから言ってるわけでもない部分ありますよ ね、
まあ、ね、
これに変わる言葉はもうないですからやっぱり、
うん、
うん、だって俺らがこのライブやり始めた頃もうちょっと言葉としてはもう
廃れているというか、
ね、そうそうそうそう、うん、まあでもそれはね流行り廃り関係なく、
はい、
はい、行こうということで、さあ、そして仕事しながら二次祭244回を聞く自分のツイートが取り上げられてた、うん、嬉しい、
あ、よかった、
いいですね、こういうのもやっぱ楽し喜んでもらえると ねありがたい、
お互い嬉しい、
うん、さあ二次祭の書き込みが増えていると聞いてとても嬉しいです、
はい、
たくさんの人が二次祭を聞いて広まってお三方の生活も潤いますように、
う
そうなれば一層ラジオも楽しくなるはず、うん、
本当にね、
本当にね、
ありがとうございます、
どんどんどんどんね広げてもらえればと思います、
思います、
さあそして春日新刊、
あ、
これは消失映画の話をしたから
すげえな
先日もトラドラがトレンド入りしたりと二次祭神話は続く、
知ってたね
消失の話結構前からまあでもね、あの、まあ、そう言われたらこのビッグウェーブには乗らなきゃいけないということで、まあ久々ですからね、
本当ですよ、
うん、さあ、先日コンビとしての活動を終えたドイチューさんの自己紹介に早くもさっぱり感があ
って、あの時はね多分まだしてなかったかな、
う
ん、今日はもう完全にピンです今の私は、
あ、そうだ、放送と収録のタイムラグ的にね、
なるほど、なるほど、
そうそうそう、
まあでもたまに出ちゃいそうになるときある
じゃん、ますます、
俺も一回それ間違えちゃいましたね、切ない気持ちにさせちゃいます、
そんなないわ、
ちょっとごまかせるんじゃないかなと思ってご一応ですみたいな
噛んだだけです
よ、
八崎とか、ね、あ、そんな
怖い
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 怖い話になりますね、あ、絶対間違えるんだよ、やめます、
さあ、遅くなりましたが松崎さんお誕生日おめでとうございます、
ありがとうございます、
誕生週、月の間は広い心でお祝いを受け付けているそうなので書いてみました、
あ、はい、
コラボカフェ開催中で個人的に再燃中の、ワーキングアニメ2期の OP パロン、 これイラスト、あの我々も写ってる、
あ、はいはい、あれね、
すごく本当に、はい、いいお写真、お写真じゃねえや、
イラストだったので、
うん、ありがとうございます。
ワーキング今ね、あの15周年であのなんかファンブックみたいなの発売されましたんで、
なるほどね、
はいはいはい、イラスト集みたいな、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、妄想家三平三平ももちろん気になる発言だったんですが、それより冒頭の俺の今のショタパラダイスにライアンが入るとのショタパラダイス発言があまりにも自然だったと笑いました。そう、ざっとで聞いたらそんなこと言ってんだよね。なんでショタパラダイスって。どうもおかしいよ。
イケメンパラダイスってね、あれはありましたけど、ドラマはありましたけど。
それこそここ切り取られてヤフーニュース上がったら終わりますよ。三平さん、今期のショタ枠はあっぱれらんまんのホトとどうでしょうか、古い方、うん、どうでしょうか、 CM 明けのアイキャッチやエンドカードも可愛いし、軽く見ていた、小雨に助けられた時の子供っぽい恥ずかしそうな感じが可愛いです。きっと女の子、きっと女の子だと思います。ショタ枠
って何の話だよ。
おかしいな、入り口出口変わってる、
難しい話だな。
三平さんに3つ目の肩書きがレールガンのオネショタ SS、 よろしくお願いします。頑張ります。はい、バラエティでアニメ系の特集が組まれるとき、大体ハライチ岩井さん、スノーマン、スノーマン佐久間、
はいはいはい、
キスマイフット2の宮田くんが呼ばれることが多くて、はいはい、たまに松崎さんが出演するときが決まったときの、はい、この番組ガチだな感が半端ない。
確かに
松崎がいるとなんかこうそのポップさ、うん、ポップさが
そうそう、その辺を和らげてくれるのが岩井くんだったりします
から。なるほどなるほどなるほど。確かにね、まあ、まずいどんどんどんどん我々のテレビ担当ですから、ね、
うん、頑張って
頑張って、もっともっと出て。何してんの、もっと出ろ、
応援してるよ。
出ます、うん。
はい、漫画紹介の感想来てますね、
はい、
漫画好きなのでアニメ化されてない掘り出し物の漫画紹介のコーナーは本当に参考になる、ラグコメ編とかジャンルを絞ってやってもらえると嬉しいです。
あ、なるほどね、なるほどね。
あ、でも一時期ちょっとやったことがありました。なんか料理漫画とか、変わった 部活漫画みたいな、
スピンオフ漫画を語ろう
みたいなのとかもね、なんかちょこちょこやってます。そういう縛り作るのも
そうです
ね、いいかもしれないですね、
やってみましょうか。はい、二次祭聞いた Kindle で騙しなどをダウンロードした、松崎さんが紹介した、
はいはいはいはい、
ワオとなった、ね、ついでに夜更かしの歌も読み始めた。
ああ、片山さんの新作ですね。
紹介することでこうね、好きな作家さんを読んでいただくとありがたいですね。
嬉しい、
うん。さあ、カラフェヤさんはインヘルノでこういうのも描かれるのかと新鮮でした、うん、不条理なようで根底に条理らしきものがほのかに見えるのは以前紹介されていた杉浦ひな子さんの百物語にも通じるものがあると思います。あ、まさに、うん、まさにそんな感じしますね、うん。さあ、ドイッチューさんおすすめの横須賀小杖、知らなかったので今度読んでみよう。
お、ぜひ。
ドイさんが信じてないと言ってるので、うん、横須賀、横須賀民として検証しておきます。
横須賀の人、
横須賀の風景を、
じゃあちょっとぜひ読んでみてほしい、ね、
果たしてこれは本当の横須賀なのか、
本当の横須賀なのか。
はい、二次祭的おすすめ漫画紹介、カシミール先生来た。パラノマはゆるさとさりげないグラマーボディがナイス、テルミナは奇妙な世界をおっかなびっくり旅する感じが良いです。
うん、
これもおすすめです。三平さんにおすすめされたお台箱、あ、はいはい、早速 Kindle で読ませてもらった、素晴らしすぎる萌え表現、これは確かにお金を払いたくなる。
うん。
部屋の片付けしてたら三平さんの同時誌、まず俺が海賊って設定なんだけど、発掘された2005年発行のコピー本、表紙に足しげフィギュアとワープロが写ってる、はい、三平さんのちょっと抜けてる女の子に追いかけられたり世話されたりしたい願望は不変。
うん、
2005年からねブレてないんでしょうね。さあ、ヒロインにしてチョロインにしてゲロインな宇崎ちゃん、今期だと天心、あっぱれらんまんのアルトソフィアの飲みっぷりが好きです。
ああ、飲むお酒キャラ ね、
お酒飲むキャラやっぱ好きですから、
うん。
モンスター娘のお医者さん、あ、巨神様の胸に文字通りうずもれるお医者さん。松崎さんのご意見を伺いたい。
まさに語ってましたね、
エロいとかじゃなくて面白かった
です。谷間に吸い込まれていく
ね、面白かった。
はい、あ、そしてアニメ実況の感想ありますね。
ありがとう。
ガレーゼロ1話、
あ、
こちら松崎さんがチョイスでした、
ね、あ、
まだ、はい、もしか、あ、そうか、オンエアなってるから感想ある
んだ、うん、そうですよ、
はい、
何年経っても衝撃、語り継がれる第1話、うん、この1話のためにかけた労力とかお金とか人材ってすごすぎて、うん、大人の悪ふざけここに極まれりって感じですよね、
うんうんうん、
声優さんとか今でも免許ですし、これは D アニメに入って確かめるしかないでしょ。二次祭の影響ですよ。
あ、
いや、ぜひぜひ。
マジでもう俺のかっこ悪かった、俺、こいつ主人公でしょ。
振りがもう、もう
まんまと俺なんか分かって振ってるみたいな
本当に
本当に
綺麗すぎて疑います
あ俺この子好きだこいつ悪そうだな全部関係なく
全然関係全部いなくなった
ガレーゼロも面白いんで、
いや面白かったなあれ、
はい、ではですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする番組はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁をお礼に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そして冒頭でも説明しました、二次元祭大社の夜のアニメ実況チャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、ノート投げ銭は随時受付中ですのでよろしくお願いいたします。
はい、
ちょこちょこと入っておりますので本当にありがたい
感じ
です。
ありがとうございます。
はい、そんな感じで第246回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
オールドラッシュロイシュート、
優しい雨松崎でした
ごめんなさい、二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
台本に書いてあるの
そうですね、しょうがないです、う
ん、いやそれはさ、俺もいろいろ気をつけてさ細かく直してるこれごめんなさいね、
ごめんなさい、ごめんなさい完全無意識俺
あ、無意識だったの、
全然普通に、いやそう普通に読んでた
俺気づいてちゃんと松崎でしたって言おうとしたんですけど言ったからあなたが
かぶせたんだ
もうそうしようと思って、
いやいやいや、まあこんなこともあるやな、
疲れてんのかな、
そうボーナストラック、ボーナストラックたまに驚かしてやれ、
そうそうそう、次からちゃんとドイツで行くんで、
ホント忘れた頃にもう一回これやってやるお客さんがびっくりするぐらい再結成したのかしらって
マジで次台本もらった時もこれやっちゃいそうだな